もしもし、テレフォン人生相談です。
もしもし、
はい。
よろしくお願いいたします。
はい。今日はどういったご相談ですか？
夫婦仲についてご相談したくお電話いたしました。
はい。あなたおいくつですか？
56です。
56 歳。ご主人は？
67です。
67 歳。
はい。
お子さんいらっしゃいます？
はい、2人いまして、長男が19、大学生です。で、次男が15歳、養護学校1年生です。
で、ご主人とあなたの間に夫婦喧嘩ですか？
喧嘩っていうか、思い当たることが私にはないんですけど、一言も話がこの7ヶ月間ないんですね。で、同じ職場に働いてるもんですけども、業務連絡は来るんですけども。
ちなみにお二人で何か会社経営でもされてんの？
はい、自営やってます。
まあ、自営なんですね。
はい。
それで、これってこういうことは過去にありましたか？
いやいや、ないです。初めてです。
初めて。
初めてです。21年結婚生活してますけど、こんな状態は初めてです。
じゃあ、その7ヶ月前に、
は
ちょっと戻ってみて、
い。はい。
なんかお互いにしっくりいかないことありました？
ゆっくりいかないっていうのは、次男の自閉症の子が戻ってきてからまた不登校が始まりまして、教育方針が違うことでバトルにはなったかなっていう感じなんですけども。
ああ、なるほど。で、その自閉症の息子さん自身は、今は学校に通ってらっしゃる？
はい、今養護学校で、レベルを一番低くやって、まずは登校できればいいっていう形で、行きたくなった時に私が連れていくような形にとってます。
なるほど。それについては、あなたがすべてやってんの？
はい、そうです。
例えば、ご主人が、だってほら、お仕事自営で一緒にやってらっしゃるんでしょ？
私、半日出てっていうか、で、午後は子供に関わるっていうような形で、送
あ、
迎し
そ
た
れ
りっ
は
ていう
もう、
形で。
あの、あれですか？お互いに決めたわけ？
決めたわけっていう感じじゃなくて、主人はポジションは移動絶対できないので、休みは日曜しかないんですね。だから午後で用事ができることは主人が動いてるみたいなんですけど、それは私に内緒で、学校に電話して子供の様子を聞いたりとか、教育方針のことを聞いたりとかはしてるみたいなんですけど、その内容っていうのは私の耳には入ってこないんです。
ああ、なるほど。ご主人はそうすると、お子さんのことをまるで無視したりしてるわけではなく、
逆に溺愛してますね。
ああ、なるほ
だ
ど。
から何でも許す方向でって形で、ゆるくゆるく破壊したらもう次から次へ買い与えてるっていうような感じで、だからそれは良くないんじゃないのっていう、壊れたらないっていう選択がない、俺が金出すんだからお前は黙ってろっていうような感じなんですね。それがもうずっと罵倒され続けてて、もうこっちも身がおかしくなりそうな感じなんです。
でも、罵倒され続けててって、7ヶ月喋ってないんでしょ？
っていうか、言い争うときにはそういうことでは言い争うんですけども、他の日常会話はないです。
ああ、そういうことなんですか。
はい。
そのバトルの内容が、その後の生活の中の息子さんの行動についてですけど、あなたが言ったような動きなの？それともご主人の言ったような動きになってんの？
私と児相と、あと地域の連絡の方と話を合わせて、どうしたらいいかね、まずはもう不登校にならないようにしたらどうしたらいいかなっていうのを話し合いでやっていて、まずはじゃあゴールは学校に登校することねっていうのを決めてるんだけども、それを知らないのは主人だけで、主人が教育方針で学校に電話したりとかしてるっていう感じですね。
ああ、っていうことは、変な言い方なんですけれども、ご主人はその息子さんの教育方針について蚊帳の外になっちゃったわけね。
蚊帳の外っていうか、私たちが意見しても全然違うし、泣き叫んだらそれにヒートアップしてって、そんな行きたくない学校だったら行くなって、私たちはその言葉は絶対に避けて、なんとか学校行かせようとしてるんだけど、主人がもうカーッとなった勢い
わかっ
で、
た。
そんなだったらって感じです。
で、結局はでもご主人の意見は通ってないんですよね。
はい、何も通ってません。
っていうことは、もうこれがきっかけですよね。
ああ、はあ。 ですか。
それで今日のご質問は何ですか。
夫婦このままずっと無言のままだったら私も身が持たないので、このままもあなたに全てを任せてもう一回外を出てみようかなって、もう家のこと何もやってもやってことをみんな罵倒されるだけだから、私がいなくなってあなた全てやってみてくださいっていう気持ちになってる状態にいるんですね、
ええ、
でもまだそこに踏み切れない、子供を置いていく自信がないし、そういうアクションをこうしたらまた自閉症の子が悪化しちゃうんじゃないかっていう感じでいるけども、自分の気持ちをどういうふうに持っていったらいいか分からなくて、ご意見を聞きたくてお電話しました。
あ、分かりました。今日はですね、はい、弁護士の大迫恵美子先生がいらしてますので伺ってみたいと思います、はい、先生よろしくお願いいたします。
もしもし、
はい、よろしくお願いします。
はい、こんにちは。
こんにちは。
まあ、おそらくね、下のお子さんの教育ですかね、そこをめぐって、まあ、ずっと喧嘩が続いているような状態になっているってことなんでしょうかね、
はい、
ご主人はね、まあ、時々学校に電話して教育方針について喋ってるっていうのは、その学校とは敵対的な話をしているってことなんですか、
はい、っていうのはよくわかんないんですけども、あの主人もその内容も教えてくれないので、だったら私はもう学校さんと主人でやってくださいっていうことを言ったら、主人は子供に関わってないから子供の様子が見えないからそれは避けてくださいっていうことで、それで今学校と私が連携して子供の一日の様子とかのあれを連絡し合ってる状態です。
学校はそのご主人はこんなことを言ってるんですよっていうようなことを教えてくれないんですか。
教えてくれます。こうやってやっぱり主人は主人で心配してますよっていうような形で、あの異常な暴れ方は破壊をするので、この子にはカウンセリングが必要だっていう形で相談をしたみたいなんですよね、だけどあの子どもはあの児童精神科の方に通院してるから、まずはそこの先生のアドバイスを聞く方が先だから、いろんな先生のお話は今は聞かないで、子どもも5年前とは全然違ってきてるので、このままで行きたいっていうのを学校にも児相にもあと地域の人にも伝えていて、子どもは良くなってきて学校にも1日も休まず行けるようになってきてるので、今はもう主人も顔屋の外じゃないけど外して話してるけども、私の気持ち的には、この無視のままじゃ収まらないっていうのが、怒りが止まらないっていうのがご相談なんです。
まあちょっと分かりませんけど、やっぱりね、そのまあもちろんご主人の方もこの下のお子さんのことをとても心配していてね、でまあそれほどスムーズにはね、あの学校に通い出すとかっていうことができなくて、まあ暴れたりとか物を壊したりっていうのは目の前に見てね、でご主人の方もいっぱいいっぱいになってるんじゃないんですかね。でもちろんあなたの方もなってるし、でそういうことがそのまあまあ、ね、八つ当たりみたいな形で出てるんですかね。
私から歩み寄っていった方がいいんでしょうか。
いや、歩み寄るって何かどうしようと思ってます。
私はもうこのまま辛いので外に出たいっていう気持ちが今すごく働いてます。
うん、あのね、それは分かるんですけど、あのあなたのその言い方から感じることはもう私は嫌だって言ってるように聞こえます。だからもう何もかもね投げ出して私が家出てったらどんなに私が辛かったのかね、思い知るでしょうって思ってるんだろうなっていうことは分かります、
ね、はい、そうですね、
そういうことをあなたが言ってるんであってね、でまあその先を考えてることもうすうすは分かりますよ、思い知ったご主人が反省してね、あなたが辛かったことを分かってあなたにまあ謝ったりね、あなたに優しくして、いや今まで間違ってたごめんねっていう風な気持ちになることを期待してるんだなっていうふうには分かります。
はい、
ただまあそんな簡単にはいかないだろうなというのも私としては分かりますのでね、だから投げ出して逃げるっていうことはまああなたが考えてるような道筋にはならないと思いますよ。
あ、はい、
結局まあ多分お子さんたちもね、あなたが逃げちゃったっていうことをそれなりに理解するでしょうから、あなたを恨むと思いますよ。 で、ご主人はご主人で、まあ、怒ると思いますよ。
うん。
ますます怒ると思いますよ。
うん。
だから、これまでのあなたの辛かったことを分かってね、反省するなんていう道筋には絶対ならないと思いますよ。
うん、はい。わかりました。
あなたの考え方は、ちょっとね、あんまり大人の考え方ではないような気がするので、まあそんなことを本当に軽率になさるとね、
うん、
後でご自分が後悔することになると思いますよ。
わかりました。
どうやったらそのこの状態を解決できるかっていう問題はとても難しくてね、やっぱりちょっとものすごく負荷がかかっていて、この特に下のお子さんの存在によってね、もう少しここを楽にする方法がないんだろうか、多分それが解決のためには必要なのかなと思うんですよね。多分ね、ご主人の方もまあわからないですけど、あなたのお話しかわからないのでね、あなたはまあ11歳も年上のご主人に甘えてるからね、こんなちょっと子供っぽいこと言うのかなと思って聞いてましたけど、ご主人もまああんまり大人の人じゃないのかもしれないですよね。要するに辛いのをあなたに当たることでね、ごまかしてるのかもしれないですよね。だからちょっと二人とも少し子供だなっていう、子供なのかもしれないなって思いますけどね。
はい。
まあ、あなたが最初に言ったように、これを投げ捨てて出てったらね、反省したご主人が追いかけてくるみたいなことは夢ですから、やめてください、ね。
はい。わかりました。
はい。
ありがとうございます。
お分かりいただけましたか？
はい。
はい。ですね、
はい、
まずちょっと話を整理すると、
はい、
お子さん自体は、養護施設から出てこられてて、良くなってますよね。
はい。
はい。で、うん。これでこのまま行くと、かなりいい方向に行くと思うんです。
はい。行きますね。
はい。
これも、うん。
うん。ただね、
はい、
ご主人を説得できるほど、
はい、
心要するに本当にこのお子さんとあなたの家庭を思っている人がいないのよね、今。
はい、いませんね。うん、
だけどご主人は自分は自分なりに息子を治せるんじゃないかっていう、
そうです、
そういう気持ちがどうしても強いんですよ。
そうですね。
うん、そうするとね、あなたがもしかして探せぬならば、内科医でストレス関係のことですけど、そういう先生がいて、あなたを介してではなく、
はい、
あなたが誰かからそこの先生につなげて、ご主人とその先生が、はい、まあ例えば、それが
先生言ってる意味わかります、
うん、
私はセッティングはするけども関わらないで主人が受診するっていうような形ですね、
うん、そうそうそう、ご主人が、はい、信頼してその先生に打ち明け
ることを話せる、
そうそうそうそう、打ち明けられ
る、それができる先生を探すってことですよね。
そうそうそう、
はい、
でそこは第一義的にはできないから、そのご主人に対して、おたく大変だよねみたいな誰かがいて、その人がご主人に、僕ちょっといい医者知ってんだけど相談してみたらみたいな、つなぎがもう一人必要なんだけど。
なるほど。
うん、そうすると今、あなたたち側がやっている復活方法、復帰方法っていうの方が正しいことに気がつかれると思うんですよ。
はい、
うん、そしたらばそこのところに関しては何も言わなくなるだろうと思うのね、
うん、
でむしろもしかしたら応援してくれる形になるかもしれない。だから2段階必要、2段階、うん、
わかりました。
それをちょっとね、作戦上これやってみた方がいいと思います。
わかりました。
いいですか。
ありがとうございます。
はい。
失礼いたします。
はい、失礼します。